ヨブ記を開いてください。ヨブ記の31章ですね。で、31章の前のところですね。3節と4節を開いてください。で、私たちが今聖書通読の学びでヨブ記もう後半に入っていますけれども、28章まで読み終えました。そして今日はですね、午後の礼拝で29章から31章までを読みたいと思っていますが、今朝はこの2節に注目します。不正をする者には災いが、不法を行う者には災難が来るのではないか。神は私の道を見られないのだろうか。私の歩みをことごとく数えられないのだろうか。今私たちが読んでいるのはヨブと友人3人の議論のヨブの最後の主張になります。で、今日の午後の学び31章でヨブの主張が終わり、ヨブの言葉が最後になります。その後にエリフという若者が出てきて、そして神ご自身が語ってくださり、ヨブの悔い改めの言葉でこのヨブ記が終わるんですね。で、この最後の最後にヨブが友人に対して語っているというよりも、独り言のように独白し、そして神に対して語っているこのすべてのすべて、もう心にあるものの余すところなく語っていく言葉があるんですが、この31章がそのすべての思いの中の一つになっています。で、この31章では自分がいかに潔癖に生きてきたか、正しく生きてきたか、このことを主張して言ってるんですね。で、彼は本当にこの31章を読むと正しい人でした。で、こんなに正しい人だったのに彼は本当に落ちぶれてしまったわけなんです。で、その不幸を背負っている中で、もし自分が何か悪いことを過去にしていたのであれば、この起こっていることをそのまま受け入れることはできる、この罪に対しての罰であるということを理解できれば、理解、その今の苦しみというのも耐えられるんだけれども、何一つ見つからない、これが苦しかったんです。まあ、普通ね、私たちは何か悪いことやって、そしてなんか大変なことやって、ああ大変だなんですけども、ちょっとこれ高度な悩みですね。まだその悩みっていうのは人間が生きていく上で楽なんですよ。原因結果が分かってるから、因果応報で。ところが何もないのに、見当たらないのに、なんでこのことが起こっているのかというのが人間が生きていく上で本当につらいことであります。で、彼は全能者である神が自分に残酷な仕打ちをしているのだと訴えていくわけなんです。で、ヨブの友人はいかにヨブが悪いことをしたかっていうのを根拠がないのに責め立てるんですね。まあ、よくなんだっけ、火のないところに煙が立たないという言葉がありますよね。で、煙が立っているので火があるはずだということで、中傷したわけなんです。けれども何も行ってないということを彼はもちろんヨブ自身が知ってるし、そして彼ら以上にヨブは悪いことをしたら裁きがあるんだということを信じていました。悪者には裁きがある。で、友人が言っている以上に彼はもっと厳密にその裁きがあることを知っていたので、 友人たちに対して今度は逆にやり返してるんですね。そこまであなたたちが言うのであれば本当に大丈夫なのか、あなたが言っているその言葉をブーメランとしてあなたに返した時にあなたは裁かれなくて済むであろうかと。で今度は自分が逆に自分自身に対して私はこのことをしていたのであればこうなっても構わないということを話しているんですね。でそれが31章の中身なんですよ。で例えば女性を見て情欲を抱くことがあったらそれ相当の災いを降りかかって構わないと。またむさぼりを起こしていたら心の中でね、 あれ欲しいなって言ったら畑が全部他の人に取られて収穫が取られても構わないと。で下院の罪、不倫を犯していたら自分の妻が奴隷になってそして滅びの淵まで焼き尽くす日って言ってるんですけど地獄に落ちて構わないとここまで言ってるんですね。でみなしごに手を振ってお前来るな、家に来るなと、このそこにいる孤児、がいてですね、言ったらその手がその場で落ちるようにっていうふうにこう言ってるんですよですね。そこまで彼は神がエコひいきなく私に取り扱ってほしいし、そして公正公平に扱ってほしいし、でも私はそれらのことを行っていない良心の清めがありますよということを言っているわけなんですね。だから今さっき読んだところで不正をする者には災いが来るでしょうと。そして4節で神は私の道を見られないのだろうか、私の歩みをことごとく数えられないのだろうか。神は数えておられる、見ておられるわけなんです。ヘブル書の4章の13節にこのような言葉があります。作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。私たちはこの天と地を作った神に対してはプライバシーの権利はありません。ことごとく見ておられるわけなんです。まあ日本人はお天道様が見てるよっていう言葉を使って誰も見てなくても見られていることを教えようと努力するわけなんですね。でもお天道様もカーテン閉めたら見られないわけですよそれでおしまいですけれども、先ほどの購読の詩編では私たちの心のひだにまで全てを見通していることが書かれていました。怖いですね。怖いかそれとも嬉しいか、それはもう神様への見方によって変わるんですが、こう言ってますね。主よ、あなたは私を探り私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の下に昇る前に何としよう、あなたはそれをことごとく知っておられます。全部知っていて、そしてあとそれを知っているだけなくて書き留めているって言うんですね。それが139編の16節から18節で、私の目はあなたの目は私胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしてもあなたは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。これだけ神は書物にして私たちのしていること思っていることを口に出したこと全部を書き留めているわけなんです。で先ほど読んだヘブルの4章の言葉は弁明をする、この神に弁明をするという言葉がありました。英語で読むと Give account、 アカウントを出すと、つまり会計報告をする、清算するという訳をしてもいい言葉になっています。まあ、日本語で、アカンタビリティという言葉を聞いたことのある方、うなずいている方多いですね。アカンタビリティ、まあ、実はですね90年代に入ってきた最近の言葉なんですね。アカンタビリティ、まあ、その前に生きてた人はなんだこれはという新奇な言葉であったんですね。で、今の訳は、日本語の訳は説明責任。英語の分かってる方、いやそれとちょっと、あとはこう翻訳サイトがあるんですけども、ネットでね、落とし前をつける、これいいなと思いましたね。落とし前をつけるっていうのは結構いい訳かなと思いましたし、で、1998年から2003年まで日銀総裁を務めておられた早見勝さん、クリスチャンでした。まあ、今もう昇天されたかな、もう、で、この日本にも入ってきたこのアカウンタビリティの言葉について、聖書から来ている言葉だよということを何度となく証しの中で話して、その体験の中で話しておられるんですね。でそれがですね、黙示録の20章にある最後の審判なんですね。私たちは必ず裁判所に出頭する時があります。この地上において裁判に行かなかったとしてもですね、必ずこの人生の清算をする時が、その天と地が滅んだ後に直後にですね、あるわけなんです。ヨハネという使徒がこの幻を見ました。私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。これがさっき言ったその生まれた時からの書物ですよ。で、別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。これはあなたが新しいエルサレム、その天国に入ることができるという書物ですね。死んだ人々はこれらの書物に書き記されていることに従って、自分の行いに従って裁かれた。で、このような申し開きをする、 give account、 その今まで自分がした歩みについて話さなければいけないという、ここからアカウンタビリティの言葉が生まれているわけなんです。だからこれね、神に対してなんですよ。人が見てなくても神が見ている、数えておられる、というところから来てるんですね。ところが私たち人間というのは、いつもいいですか、人と比べながら生きています。神と比べながら生きるって普通しないでしょ。まあ、もちろん神様を知った人はそうするんですけども、人との社会の中で、まあ、人様に迷惑をかけない程度で、つまり人との比べて基準で自分はどうなのかという測りで生きているわけなんです。ところがイエス・キリストは、それは足りないよって話をしてるんです。で、パリサイ人と律法学者という当時はこの聖書の言葉を厳密に守って、一言一句守っていくという、いわゆるその当時の社会の中では一番倫理的に高いと言われていた人の義よりも、もっとあなたは正しい差を求めなければいけないとイエス様が言われたんです。すごい過激ですね。何かと言いますと、こう言ってます。マタイの6章の1節から4節まで読みますが、人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには、人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように、 自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき、右手のしていることを左手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。ちょっと極端すぎませんかと今お感じになったと思います。何か良いことをするときに当然その人が喜ぶことをしたいなと思って良いことを行うのはごく当たり前だと思ってるんですけども、そこから自分の評価を得ようとする価値観、これはイエス様は違うんだよと言われたわけなんです。そうしたら人からの評価だけで報いが終わってしまって、神天に行った時に神からの評価、神の報いがなくなってしまうよというわけなんです。誰かに良いことをしてですね、ありがとうって言って、僕はなかなかよくできるじゃんってなったら、そのありがとうは素晴らしかったという言葉で報いになっちゃうんですよ。すごく虚しいよね。天には残されてないよって言うんです。で、隠れたところで行いなさいと、祈りも隠れたところでぴっしりですね、戸を閉めてですね、祈りなさいってこう言ってるんです。これね、隠れたところでやれって言ってるんじゃないんですよ。そういう話ではないんです。隠れたところであっても、その同じことをすることができるかどうか、隠れたところで初めて自分が誰に対して良いことを行い祈っているのかが分かりますよって話なんです。そこは如実にその隠れたところだったら天におられる父に対してのみ、アホくさいじゃないですか。もしこの人がいなかったら、人のためにやってたらですね、そこではやらなくなるわけですよ。そうでしょ。神がおられて、この方が報いを与えてくださることが分かれば、自分は隠れたところでもできるよということなんです。で、このようにして私たちは良い評価を他の人から得ようとしてしまっている。で、今度はですね、悪い評価が気になるんですよ、人からの。人からの批判、批評が気になって、そして自分をこう守っていく生活をしていく、そして何か言われたら自分を裁いていくという弱さを持っているわけですね。で、まあ、事実ヨブが友人からそのような批評をずっと受けていたわけですけれども、やましいことは私は一切ないと彼は答えてましたが、使徒パウロがコリントにあった教会の人から、一部の人からもいろんなことを言われていてですね、まあ、あることないこと、また表面的な批評を受けていました。で、彼が第一コリントの4章で、まあ、それに対してどのように自分が考えているかを話してたんですね。まずこう言いました。私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。私たちは管理者だって言ってるんです。で、管理する人は誰の目を気にしないといけないですか。自分を雇ってる人の目ですよね。その管理をしている相手ではなくて、いかに忠実に自分を雇っている人をに対して働いているかどうかが大事。つまり神の奥義の管理者ですから、私は神に仕えているんだよ、神の目を気にしているんだよと。そして次にこう言ってます。しかし私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。まあちょっとね、分かりやすく言うと、あなたたちの言ってる評価はジャガイモですってこう言ってるわけです。人をジャガイモだと思いって言ってるじゃないですか。あれと同じこと言ってるわけです。事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。この人ちょっと傲慢じゃない思うかもしれないですけど、続き読むと、私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごと、動機ですね、動機も明らかにされます。 その時神から各人一人一人に対する賞賛が届くのです。非常に小さなことだって言ってるんです。否定的な評価を受けている時に私たちが自分を裁いてしまっていく時に必要な言葉です。でこれ独善的に聞こえます。独善的に聞こえます。いや人のねちゃんとね話聞いてね、いやもちろん人を通して神が語られることはありますよ。でもむしろ正しく裁くことのできる方、自分の心のひだにまで光を当てられる方、この方が私を裁くんですよと。そしてそれが主が戻って来られるときに、イエス・キリストが再び戻って来られるんです。戻って来られるときに全てが明らかにされます。ただ興味深いのは賞賛が届くって今書いてあったんです。賞賛、あれ罰受けるんじゃないですか、なんか俺たくさん悪いことやってたんですけど、賞賛がって言ってるんですね。で他の箇所を読むと、キリストの裁きの座に私たちが現れて、それ前例で悪霊や各自肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになると。キリストの裁きの座がそのあるんだよって言ってるんですが、これからですね、どのようにしてイエスへのこの神様の目を気にしながら、神様を気にしながら生きていけばいいのか、報いがあるという話をしましたが、どのように報いを受けるのかと言いますと、裁判所のような裁きではないんですよ。いわゆる罰を受けるということですね。これはキリストがもうあの十字架の上で罰を受けてくださったんですから、その裁判は終わったんです。イエス様を信じている者にはその十字架の贖い、十字架、イエス様が自分の罪のために死んでくださったということを心に受け入れている人はもう裁きは終了してるんです。ここで言われているイエス様の裁きというのはオリンピックの選手のような裁きです。裁きっていう言葉を変えた方がいいです。授賞式って言っていいですね。審査です。褒美です。でこれを行ってくださいますが、不純な動機じゃどうなるのかと。でそれが第一コリントの3章に書いてあるんですけども、まあ、かいつまんで話すと、私たちがイエス・キリストの上にいろんな建物を建てる、いろんな材質で建物を建てると。ある時は木であって、藁であって、である人は金であったり銀であったり宝石だったっていうんですね。なんか聞き覚えがありますよね。そこで火によって焼かれるっていうんですよ。で金や銀っていうのはむしろそれで精錬されるんですよね。綺麗になるわけですよ。もっと輝くわけですよ。でも木とか藁って言ったら燃えちゃうんです。かろうじて自分だけが救われると、報いはないんだけどと書いてあります。あの三匹の子豚の話に似てるわけですね。レンガで作ってるか木で作ってるか藁で作ってるかですね。これが私たちに与えられている裁きであります。救いについては疑う必要はないです。しかし報いについては不純な動機は火で焼かれます。で不純な動機って何なのか、純粋な動機って何なのかということです。ここ大事です。すごく大事。さっきね、あの人に見られるために言ったでしょ。報いをすでにこの地上で受けてるって言ったでしょ。じゃあ純粋な動機って何なのか、残る動機って何なのか。パウロがこう言いました。キリストの愛が私たちを駆り立てているからです。キリストの愛によって捕らえられてイエス様に感動して神様に仕えたいと思っている、神様に対して行っているというものだけが純粋な動機で、それで残っているものが賞賛を受けるんです。神様が愛しておられるんです、私たち一人一人。 そして本当に愛しているから自分のたった一人の息子を捨てるほどに私たちの罪を処理する尻拭いをしてくださるために十字架にかかってくださったんです、イエス様が。そしてその罪を取り除いてくださいました。でこの愛に感動して自分は悔い改めて思いを変えて、もうこれからはイエス様だけで生きていくんだ、神様だけで生きていくんだと、そしてその神様愛してます、私大好きなんですと、こんなにしてくださった方本当に私好きなんですと、イエス様がもし私があなた方を私が愛するなら私あなた方は私の戒めを守るはずですと言われましたが、イエス様に従っていきたい、イエス様大好きだからイエス様の命令を守っていきたい、これはもうなんか規則じゃなくてね、これを守らなきゃいけないっていう規則じゃなくて愛したいから守るんですよ。でこれが唯一イエス様が戻ってきた時に金として銀として宝石として残っているものなんです。だから誰に対して仕えているのか、人ではなく神に対して仕えているんですね。人を喜ばせるのではなくて神を喜ばせていくわけなんです。で、これは本当に兄弟姉妹の間で必要な営みであります。やっぱ気になりますよね、ここまで言っていいのかどうかとかですね、あとはその会話が表面的になってしまったりだとかですね、いろいろありますけど、パウロもですねやっぱその誘惑をいつも御言葉を語って福音を語ってましたからあったわけです。で彼はこう言いました、私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく恥ずべき隠されたことを捨て悪巧みに歩まず神の言葉を曲げず真理を明らかにし神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦しています。一人一人に神から与えられた良心があるんです。これやっちゃいけないな、これはこうなんだ、でもやはりその人に都合の良い言葉あるいは喜ばせたい減りこなんだっけへつらうへつらう言葉をですねどうしても言う誘惑があるんですが、しかし一人一人に与えられた神様の良心、神様から与えられた良心に推薦していくと、つまりまっすぐに真理を語っていくんだよということなんですね。例えば愛している旦那さんがいます、まあ、実際に私がこの前のカンファレンスで受けた質問だったんですが、旦那さんがまだクリスチャンじゃなくて、けれども今旦那さんとの仲がイエス様の真理を伝えることによって仲悪くなっても死んだ後の永遠において永遠に別れてしまったらどうするんですかっていうことをですね、私実際に答えたのは私じゃなくてその教会の牧師さんがちゃんと答えてましたけれども、今の関係が悪くなるのとその将来の死んだ後の永遠の命の関係が悪くなるのとどっちが天秤にかけたら重いですかと、その人に与えられている良心に推薦していく、これが本当の意味の愛、親切なんですね。で、このように人の目を気にしながらへつらうことを言う教えをイエス様は何て言ったかというとパンダネと言いました。パリサイ人とかあとは律法学者の教えをパンダネと言いました。で、パンダネというのは何かというとあのイースト菌ですよ。あのいつも食べてるパンというのは絶対イースト菌が入ってるからね、入ってないとどうなるか、ぺっちゃーんっていうなんかあの餅みたいになっちゃうね、膨らないからね。で、少しでもその種があれば膨らむじゃないですか。あの手作りパン作ったことある人、女性の方ね多いですね。ヨーグルト手作りで作ってる人多いね。あれって一回入れたら楽ですよね。そして出来上がったものを少しだけ残しておくんですよね。そしてまた次のところにまたあのヨーグルトだったら牛乳にまたそれを入れたら全体がまたなる、つまり限りなくほぼ無限大にその膨れ上がる。あなた方がへつらうこと、 人の目を気にしてやっていくということも、それを少しでもやってっちゃったら全体に膨らがるよと。つまり私たちの生きている社会がそうです。みんながみんな自分人の気にする、人を気にして人がやっていること、それを気にしながらやってってるから、もう全体に膨らんじゃってると。でこれを教会の中ではやってはいけない。宗教者でさえがそれをやっていた。人に気に入られることを話していた。人に気に入られるように動いていた。みんなから称賛を受けるためにやってた。だからイエス様がこう言われました。弟子たちに対してその気をつけなさいって言った後に、覆いかぶされているもので現れないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみに聞かれ、家の中で支えたことが屋上で言い秘められます。やっぱり同じことイエス様ね、隠れているものが明らかにされるよ、こっちですよって言われたんですね。ですから良心を清く保っていることが大切なんですが、いかがでしょうか。ここまで話を聞いて、私も自分で話しながらできてねえな感じるんですね。人の評価が気になるし、隠れたところでやっぱり他の人では見せられないものをやってしまう。良心が汚れるんですよね。汚くなっちゃう。どうやったら清められるか。大事なのは私たちの行いによっては清められない。むしろ一生懸命清めようとすればするほど、やっちゃいけないことをやっていく、脅迫的になってくるんですよ。脅迫観念ってあるじゃないですか。脅迫的になってくる。ルター、宗教改革のプロテスタントが始まった、宗教改革のルターが、今で言ったらもう脅迫観念で囚われてた人です。神の前で、全能者の神の前でどのようにして自分は前に立つことができるのかっていうのが悩みだったんです。でも先輩の神父が来るなというほど、国会っていうのは罪の告白のことですね、国会懺悔をしに行ったんですね。そんな小さなことでなんかね、もう会員の罪を犯したとか何だかだったら来ていいけれども、もう来るなとね、なんか盗みしたとかね、もう来るなっていうぐらい。そしてあと修行したわけですよ。今仏教用語ですけど、ね、修行って言ったらなんかいわゆる階段をですね、この膝でね、この足で歩くんじゃなくてね、だから傷つきながらこうやっていくんですよ。平安がないんですよ。もうだから多分今私たちがここでルターを見たらで、あ、こいつちょっとまずいよって、あ、ちょっと病院連れていかなきゃいけないよと。いや本当にそうだったと思う。でローマの一章の17節にあった義人は、正しい人は信仰によって生きる、この言葉で彼は平安が与えられた。つまり行いの原理ではなく、信じる原理によってその良心の清めが起こることを知ったんです。イエス・キリストが流された血によって完全に良心が清められることが、ヘブル書の10章の22節に書いてあります。そのようなわけで、私は心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。邪悪な良心、あれ、良心が邪悪ってどういうことですか。でこれ英語で言うとコンシエンスって言いますから、そういう悩みって出てこないんですよね。つまりやっちゃいけないことをやっているってことです。自分で分かってるんです、心の奥では。言われなくても、不思議なんですけどね、こう殺人が一つの文化になっている、いわゆるこれ未開人のところで宣教師が行った時に、もう殺すのは当たり前っていうね。でもやっぱり隠れたところでやるんですよ。人に見られないようにやるんですよね。文化じゃないんですよね。人に与えられているものがあって、神から与えられて、その邪悪な良心があるわけですよ。それをイエス・キリストが 流された血が私たちの心に注がれて、それで完全に取り除くと、取り除く清めを行うわけなんです。そしたら私たちは清められた良心によって神に大胆に近づくことができる、真心から近づくことができるから、私たちはさっき言った神だけを喜ばせていく、このサイクルの中に、循環の中に入っていくことができる。第一ヨハネの一章の7節で、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。全てというギリシャ語は何ですかと、まあ、よく質問がありますっていうかね、この信じられないから、これ、ね、全てのギリシャ語の意味、この言語の、ね、意味は全てなんですってよく言いますね全てなんです、ね、ここで、あ、全てな、そうね、でも私ね、これね、なんか結局ダメなんだ、いや全てなんですよ、いや全てなんです、全部なんです。清めてくださる。今までやったやましいこと、あ、これダメだと思う、負い目、人生の負い目ですね、全部を御子の血が清めることができます。これによってヨブと同じように、私は大胆に神に対して自分の正しさって言っても、まあ、ヨブとは違ってキリストの正しさですけれども、あなたの前に立つことができます。人の目を気にせず神にだけ仕えていく源泉がここにあるわけなんです。お祈りしましょう。愛する主よ、どうぞあなたが今ここにおられる一人一人に語ってくださいますようにお願いします。あなたが人間で、私たちを人間として作られた限り、そこにある良心があります。神の形の残像と言ったらいいでしょうか。必ず神の形に作られたその良心があります。日本の社会の規定でもなく、親から教えられたことでもなく、誰から教えられてもいなかったのに、なぜか持っている良心があります。愛する主よ、どうぞイエス様の血を今注ぎかけてくださいますように、受け入れる、受け入れますように、そのまだイエス様を、その血を受け入れてない人が受け入れて清められますように。自分の体を痛めつける人もいます。自傷行為をする人までがいます、今の社会の中で。しかしもう自傷行為は必要ないです。イエス様の傷が、打たれた鞭の後の肉体の傷が、釘刺されたその傷が、私たちの良心を清めることができます。どうかあなたがここにいる一人一人にその血を注ぎかけてくださいますように。主よ、全く罪は東から西へと遠く引き離されました。あなたが深い海の中に葬ってくださいました。悔い改め、そしてその土の注ぎかけを受ける者たちにはあなたはそうしてくださいます。どうかきれいにされて、そしてあなただけに使える奉仕者としてくださいますよう、よろしくお願いいたします。ここにいる一人一人にあなたの御顔を輝かしてください。恵みによって守ってくださり、平和によって守ってくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。